日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきましてどうもありがとうございます。来週10月19日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかでは、9月に行ってね、大好評だったと噂の、プレゼント企画が返ってきます。辛坊さんの直筆サインと、私増山が本番中にカキカキしたいたずら書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日分はね、飯田くんのお言葉も入っています。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表します。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。さあ、ではお待たせいたしました。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
9月15日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして今日は木曜日です。
こんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
久しぶりだね、はい、先週はあの後輩の方が出てらしてですね、
内田アナウンサ
ーなんかちょっと若干衝撃の出来事あったんですけども、もうまあ1週間前のことに言及するのはやめときますが飯田くん、
何ですか
飯田くん、
何ですか、
どこ行ってたの、どこまで公表してるの自分の番組で。
いや、あの、まあ、南の方面とかっていうか、辛坊さんこの番組で言っちゃったでしょ、もう
言ってないよ、一言も言ってないよ、
言ってない
言ってない、あ、もう全く言ってないよ、GoTo使って沖縄行ったとか一言も言ってないよ、俺
断定はしてないです。
みんなね、もうなんかあのツイッターでタイムラインで僕もなんとなくやっぱ気になるんでチラシを見てたら、はあ、バレてんじゃんって感じ。
いやそんなこと一言も言ってないですよ、はい、私はもう堂々と言いますけどね、今週末 GoTo で沖縄です。
あ、そうですか、
はい、なんで今週かというとですね、はい、まあ、もう一回こう沖縄今期3回行ってるんですよ。3回のうちの1回が GoTo で、はい、2回が自腹です。ほうほうほう。で2回目のやつは多分ね、うん、あの行ったやつを後で事後精算したらお金が出たはずなんだけど、 あれなんか結構期限が早く来て、はいはいはい、なんかもうダメみたいっていう噂があってですね、もうダメなんだと思って、だから3回沖縄行ったうちの2回は自腹で1回がGoTo、まあ、GoTo も自腹だけどな、
まあ、GoTo もね、
GoTo も、
まあ、半額補助はあるけど、
そうそう、半額補助って言ったってそのうちの 15% は商品券っていうか、そうそうそうそう、商品券ならまだいいけど、あ、違う、私が行った時はその 15% なかったんです。
あ、ない時ですね。
ない時ですから、だから2回自腹、完全自腹で行って、1回は、35% の補助で行って、今週末行くやつが初めて 50% 補助で、でなおかつ 15% が商品券なんですが、はい、この 15% がなんか電子商品券みたいなやつでしかくれないって、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、ほだもんだからね、もしかするとこれ捨てちゃったりなんかすると結局まあ 35% 補助かとか思いながらですね、よくわからないんですけど、まあまあ言って、うん、なんで今月行くことにしたかというと、もともとの私のスケジュールで言うと今月すごいタイトだから、
はい、
でなおかつまあ今週ほれ体調急に悪くなったんで、
いや本当ですね、
もう俺もこの状況の中で行っても楽しくないからやめとこうと思ったんですけど、うん、ありがたいことにですね、
ありがたいことに
今週火曜日最悪だったんです、うん、で昨日もかなり良くなかったんですけども、うん、昨日お家に帰って家にたどり着いたのがなんだかんだでですね、まあ、こっち一人暮らしですから、
はい、
どっかで晩ご飯を食べないと晩ご飯食べそびれるんで、昨日晩ご飯をあの有楽町の駅の近所の吉野家で食いましてですね、そこでお家に帰ってもうご飯も食べてるから寝ようと思って、何時ぐらいに寝たかな、9時ぐらいに寝たんですよ。
早めですね。
いや、あの体調の悪い時って寝られるもんですね。
確かにそうですね。
9時ぐらいにバタッとひっくり返って寝て、今朝、まあ、1回目に目が覚めたのは午前ね、1時半ぐらいに目が覚めたんですよ。ね、だからちょうど4時間半ぐらい寝たところで目が覚めて、はい、あ、このまま寝られなくなると逆に辛いなと思ったんですが、 んなこと思ってるうちに次に気がついたのが3時半で、あ、このまま寝られなくなると辛いなと思って、次に気がついたら8時だったんです。
薄いじゃないですか。
ということはすごい、ね、私この年でですよ、この年で10時間
成長期の子供みたいです、ね、
ありがたいなと。いや、ここまで寝られたことに私はね、神に感謝してます、でこれでね、ちょっと回復したということは、あれ、もしかすると、それも血圧高かったのも事実ですけれども、単になんか寝不足が溜まってたのかしらと。
疲れてたんじゃないですか。
こういうことですかね。まあそんなこんなでね、いや、そんな話をしようと思ってんじゃないんだよね。
どうしました？
それでですね、まあそんな状況ですから、ちょっとまあ今回、今週末は先延ばしにしようと思って、来月行き直そうかと思ったんですが、1、そうしなかった理由。
はい、
ここへ来て、なんか GoTo 一遍取って取り直しに失敗した人の話を山ほど聞いて
今週ニュースデスクだとか
そうそうという話をいっぱい聞いてですね、一遍キャンセルかけた時に、もう一遍来月同じものが取れるかどうかの自信がなかった。
2、
沖縄は、海水浴シーズンが10月末までで、11月から海水浴場が閉鎖される。
はい、
で沖縄行って、まあ、この年ですから泳ぐかどうかともかくとして、花から泳げないということが分かっていく沖縄と、行って泳がないにしても一応泳げるかもしれないと思って行く沖縄は違うわけですよ。
確かにね。
ね、飯田君。
はい。
なんか焼けてるね。
いや、これがね、行った当初はまだ台風の影響がなくてですね、
あ、やっぱり沖縄行ったんださ
っき言ったじゃない。
いやいや、私は当てずっぽで行っただけです。確証はなかったんだけどね。
いや、でも結局ね、台風の影響があってですね、3日目ぐらいから遊泳禁止が出てですね。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
あ、やっぱり沖縄だったんだ。そうですか。まあいいんですよ、別にどこ行こうと。沖縄の世話ですからね。
お休みちゃんとね、どういうこと取れますよ。まあまあ、
そうです、飯田君に沖縄行きを禁じる理由はどこにもない。沖縄だろうが北海道だろうが、
そうそう、
どこでも好きに行ってちょうだいよって話。
はい、おかげさまで。
まあそんなこんなでございまして、で、来月行くと、まあ、GoTo 取れるかどうか分かんないし、来月行くと泳げなくなるし、で、まあ、今回3回沖縄に行ってですね、はい、まあ、前この番組でも詳しくお話ししましたけれども、沖縄本島では大半の海水浴場がシュノーケル禁止になってると。で、沖縄まで行ってシュノーケル禁止は辛いなと思って、1回ぐらいシュノーケルでお魚ちゃんを見てみたいとこう思って、じゃあ泳げる10月いっぱいまでに日程を設定して、なおかついろいろ調べたら、沖縄本島でも車でつながってるような島なら OK なんですよ、
はい、
シュノーケル、だから、あ、そういうところがあるんだと思ってですね、それちょっとやっぱりいっぺん行ってみなきゃと思って、今週末ですが、ちょっと私、まあ今日若干体力は回復したとは言いながら、週末沖縄に行けるかどうかまだ分かんないんですけど、
ゆっくりね、休んでくるっていうのもね、リラックスしていいかもしれないですね。
いや、そんなわけにいかないですよ。私、土曜日の朝番組やってて、土曜日の昼とかにラジオとか関西でやってますから、結局行ってもね、タッチして帰ってくるだけですから、その上、皆さんは知らないと思いますけど、噂によるとですね、月曜日の午後にもう一つラジオがあるっていう噂があってですね。
ありますよ。
ありますよ、ありますよ。3時半からね。
そうですね、はい、その上来週はですね、
はい、
通常の週じゃなくてスペシャルウィークだから、
はい、
ってでも出てこいって言われてですね、
もちろんです。
さっき社長にも釘刺されたでしょ。
いや、だけど来週の月曜日ってなんかさっき聞いたらですね、橋本徹が来るって話なんで、
は
い、いいじゃん、橋本徹にやらしときゃ。橋本徹が来て飯田君がバックアップに入ってくれりゃその方が絶対面白いって。それ、い
や
い
や、僕何も聞いてないですからね。
辛坊治郎ズームです。
いやいや、飯田君は朝来てるわけだろ。いや、
来てますけど、
そのまま居残ったらできるじゃん。
前回橋本さんが来た時もうすでにそれ切っちゃったから、カードとして。
そうですよ、使っちゃったじゃないですか、途中でいなくなっちゃって。
しかもその時文化放送行ったじゃないですか。
そうですよ。
母じゃねえよ、
母じゃない。まあそれはね、最初から
よく考えてみたらあんまりないよね。
ないですよ。
いや、だから渋記事もなったじゃないですか。
前代未聞ですよ、
あんま聞いたことないねそれね。まあまあそんなことで皆さん何が起きるか分かりません
よ。いや、ちょっと待ってくださいよ。
不確実性の時代ですからね。
まあね、
まあね。
ということで、ぼちぼち、飯田君、
はい、
行きましょうか。
はい、じゃあ、
株と為替を。だってね、今日飯田君、素晴らしいタイミングでお迎えすることになりまして。だって今週、
はいはい、
ね、いわゆる内閣参与というですね、総理大臣にアドバイスをするグループの皆さんが、5人追加、6人追加になったのかな。6人追加で、はい、従来5人いたから合計11人になるのかな。
そうですね。
その中の新しく入ったメンバーが、いわゆる飯田組と世間で言われて、
違いますよ、違いますからね。
朝の番組で飯田君の番組に出てらっしゃるコメンテーターの皆さんということで、どうも 皆さんここだけの話ですが、
何ですか、
デマ
です
よ。菅内閣のフィクサーは飯田君らしい。
違います、違いますよ。そう
なんですか。どうやらあの日本学術会議の6人任命拒否もですね、飯田君のアドバイスだったじゃない
ですか。違いますよ。ちょっと
黒幕は飯田浩司。
違います。
そのあたりの実態が今日この番組の中で徐々に明らかになってまいります。
そんなこと
さあ参りましょう。
じゃあ株と為替、
株と為替の動きでございます。
そこもフィクサーなの。
違いますよ。ちょっとやめてください。市場の信任に関わりますからね。正常な取引が今日行われております。東京株式市場日経平均株価は3日ぶり反落となっております。昨日と比べ119円50銭安 23,507 円23銭での取引を終えました。アメリカの追加経済対策の早期成立困難だという見方が出た。それからフランスで朝方速報が出ましたが、パリなど一部の都市でですね、夜間の外出禁止令が出たということで、まあ、コロナがまた蔓延してるんじゃないか、世界景気が下押しされるんじゃないかということで、まあ、投資家心理が冷え込み、売りがかさんだということであります。
なんだろうね、一部の都市で夜間の外出禁止令ってまた中途半端な措置だなこれ。昼間はいいんだな。
そう、
夕方もいいんだ。夜だけダメなんだ。
夜だけ、
ね、何時以降、10時以降かな大体ね、
こういうのね。ですかね。とりあえずまず発行するのが17日の土曜日の日付が変わったところからだという話。
ということは何ですか、明日金曜日は大丈夫なんですか。
そうですね、だ金曜の夜
だいたい花金でしょ
だと思うんですけど ね。
だってアメリカだって金曜日はほら特別の日だもんね。
あ、そうですね、
なんかサンクス、そうそう、 TGI なんだっけ、サンクゴッド
イッツフライデーかな、
TGIF、
そうです、そうです、
はい、ですか。そういう名前のレストランがありますよね。
ありますね、ね、はい、アメリカ
です。金曜、ありがたい金曜日だっていう、そういう意味合いの英語の言葉があるくらいですから、やっぱ金曜日の夜は欧米でも弾けるんですよ。だからだったら明日の金曜日の前にやらないと全然本気じゃねえってことだな、これ。とりあえず、
まあ、金曜日はとりあえず明日に関
しては金曜日終わってからにしましょうっていうことですか。
そういうみたいですね、はい。ちなみに夜の9時から朝6時までの外出禁止ということです。
夜9時ですか、はい、ヨーロッパの9時は早いね。この時期のヨーロッパってどんどんどんどん、
はい、
でもちょっとずつ暗くなるね。
そうですね、
ヨーロッパって夏はやたらいつまで経っても日が暮れないけれども、はい、冬は結構あっという間に日暮れたりなんかしますからね。
3時4時ぐらいで暗くなってきますからね。
かなり日本に比べるとパリあたりでも日本人が想像する以上に緯度が高いんですよ、はい、あれ緯度で比べると北海道よりも高いぐらいな緯度だね。
確かそうですね、イタリアのあの半島が北海道と同じぐらいだった。
そうなんですよ、だからね、北欧なんてほら白夜って言って、はい、夏になると日が暮れずにずっと明るいじゃないですか、はい、冬になるともう日が昇ってこずにずっと夜みたいな、
極夜ってね、
そういうことになるんですけれども、まあ、フランスあたりはそれほどではないにしても日本の感覚から言うと、はい、かなり北欧に近いっていうか、夏はいつまで経っても日が暮れないし、夜はあっという間に夜になっちゃうしっていうね、そういう意味では夜9時から今度の土曜日以降はパリは外出禁止らしいです、
はい。そして為替は1ドル105円25銭付近での取引、昨日のこの時間と比べると20銭ほどの円高となっております。
今日はあれですかね、
はい、
菅さんとかいらっしゃらないのかしら。
菅さんはだいぶもう来ない、
ま、封印したというね。
今のちょっとやってみようと一瞬思った。
なんかまさにっていう風に言うのが癖でまさにになっているらしいです、私の最近のしゃべりは。
さすが菅政権のフィクサー、乗り移ってますね。
違います
よ、乗り移ってますね。
映ってませんよ。
そうですか。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、
保守的には当たらない。
この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは、その菅政権の発足から明日で1ヶ月、見えてきたことはというテーマで解説します。4時台では尖閣諸島で中国が挑発を再開している話題にズーム、5時台にはいわゆる核のゴミの最終処分場をめぐるニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。参加してください。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
日本学術会議の在り方を検討する自民党のプロジェクトチームが初会合を開き、民間組織などへの移行も含めた見直し議論を始めました。新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、フランスのマクロン大統領がパリなど9つの都市圏に対し、17日土曜日の午前0時から少なくとも4週間、夜間の外出を原則禁止とする措置を適用すると発表しました。ロイター・イプソスが実施したアメリカ大統領選挙に関する世論調査で、激戦州のフロリダ州では共和党のトランプ大統領が支持率を伸ばし、民主党のバイデン前副大統領とほぼ互角の戦いになっていることが分かりました。タイで軍政の流れを組む現政権や王室の制度改革などを求める大学生主導の反政府デモが始まり、警官隊との間で激しい揉み合いとなりました。北朝鮮に拉致された曽我ひとみさん、蓮池薫さん、由紀子さん夫妻、それに千村康さん、吹江さん夫妻が帰国して今日で18年となりました。
いろいろニュースがある割には、
はい、
いやー今ワイドショー苦しんでますね。私ね、ささやかな朝の趣味がですね、こう朝刊を裏から開けるんですよ。朝刊を裏から開けるとですね、大体の新聞はテレビ欄っていうのがありますよ ね、
そうですね。
そのテレビ欄でこうざーっとこうワイドショーの、うん、見出しを見ていくんです。そうすると大体今世の中でみんなが何が興味があるかっていうのはおおよそ見えてきたりするわけですよ。そのまあ一部の新聞的には今もうなんかちょっと異常じゃないかっていうぐらい日本学術会議がどうたらこうたらってやってるじゃないですか、
はい、
ところがねテレビのワイドショーはほとんど扱ってないんですね。扱ってんのかもしれないけれど見出しとして書いてこないんですよ。これ要するにどういうことかというと、はい、まあ、大きな声では言いづらいですが、視聴率取れないらしいですね。どうもこのネタは
取れないんですね。
取れないんですね。じゃあ今何が代わりにワイドショーで取り上げられているかというと、
はい、
今日あたりで多いのは、うん、見出して目立つのが BTS ですね。
あ
BTS、BTS と聞いて、これまあパッと聞いて分かる世代と分からない世代と両方いらっしゃると思いますけども、まあ、韓国の防弾少年団というね、アメリカのビルボードかなんかで、
はい、
ヒットチャートで1位になったんでしょ。
大人気です。
あのビルボードでヒットチャート1位というと、これは飯田君はよく知ってますよね。
ちょっと待って、
どうぞ。ビルボード1位というとアジアではさあ誰
坂本九さん、
週刊
好きやった
。すげえ、やっぱり
こうですね。
すげえ、やっぱり飯田くん伊達に200年生きてないよね。
200年も生きてない、ね、
すごいな。
明治維新より前
すごいよな、やっぱこの人は。だってさ、
はい、
坂本九さんって、
はい、
あの日光ジャンボ機で亡くなられてますから。
そうです、
ね、日光ジャンボ機って1985年ですよ ね、はい、ですね。ということは亡くなられてからもう35年経つわけですよ。
そうですね、今年で
35年前って飯田君何歳ですか。一応公式では、
公式ではって4歳です。
4歳ですよね。だって亡くなられた時はもうあのね、上を向いて歩こうを、ね、アメリカですき焼きという名前で大ヒットしてからもう数十年経ってるわけで、はい、その頃坂本九の上を向いて歩こう、はい、アメリカのタイトルがすき焼きだなんてことを知ってる日本人が少なくとも今から35年前に坂本九さんが日航123便の御巣鷹山で亡くなられた時ですら、
はい、
ほとんど記憶にないのに、その時にまだ幼稚園児だった飯田君が知ってるってどういうことよ。
これ年齢がどこかで忘れてる。
これすごいね。ゲームラジオ入ると
やっぱりね、あの今年の新人もちゃんとやっぱり教育し直したらいいよ。
どうもすいません本当に。竹中平蔵、
いやそれはそれで衝撃だったけどね。逆にそんなこと知らなくても生きていけるんだよ。
うん、本当はね、
でもちょっと飯田君もびっくら仰天して、あの多分椅子から転げ落ちたりなんかするだろう。
まあ、でもよくよく聞くと、だってね、だってその時にまさに幼稚園生ぐらいだった
から。そうなんです。だからやっぱジェネレーションギャップもあるのかなって思いますよ。
まあ、そういうことなんだろうな。まあ、あの異常な知識の、ね、集積のある飯田君は別にして、
そうそう、
まあ、BTS は若年層はよくご存知だと思いますけれども、
はい、
あの高齢層は多分ほとんど知らないと思いますが、韓国の有名なアイドルグループで、はい、ダンスアイドルグループですね、はい、これがまあ、あの久方ぶりにビルボードでアジア人としてトップ取ったっていうんで結構話題になってますが、うん、
はい、
その BTS の事務所がですね、
うんうんうん、
株式上場、
はい、
であの 韓国ってよくあの芸能人の方自殺されるじゃないですか。最近まあ日本でもね自殺される芸能人の方多いですが、もうそれとは比べ物にならないくらい韓国で自殺される芸能人多いんですけど、一つにはやっぱりね事務所の支配体制が日本よりももっときついんじゃないのって噂があるんです。ところがね BTS の事務所は違ってですね、BTS が割とねこう主導権を事務所の中で持ってるって噂があって、でこれ株式上場したじゃないですか。で今日話題になりましたけど、株式上場して初値で株式時価総額が日本円で1兆円ぐらいになるって、
そう1兆円超えたようですね。
株式時価総額 BTS 一発で1兆円ってどうよ。
すげえ。
とんでもないよねこれ。それで聞いたらですね、この事務所は株式上場するにあたって、この BTS のメンバー一人一人にどうも株を与えてるんで、それぞれの BTS のメンバーが少なくとも数十億円ずつね一人。
マジっすか。
マジで。
いいな。
だからちょっと俺なんかさ入れてくんねえかなと。
いやちょっと。
ね、俺ちょっと
何言ってるんですか。ちょっと
だってもうだってこれこうしてこんなで若い兄ちゃんだって。
BTS のメンバーとそんなに変わんないだろう。うん、
年齢的にもね。
そうだろ、
多分そんな
に変わんないよな。
わかんないですけど、
同じ人類だし。
いやそうですよ、同じ人類だし、
抗議を受けますよ、
同じアジア人だ
し。ちょっとそれもう対外にしなさい、
ね、対外にしなさい大変するでしょ。
でもねそう言って抗議してくる層は多分この番組のリスナー層とはだいぶ違うような気がするんだな。
そうかもしれないですね。
この番組のリスナー層の皆さんは、BTS と飯田君とどこが違うのって言ったら、そうだそうだって言わないかしら。
どうですかね。でもそれ
だけお金歌って踊れるよね確か。
ちょっとやめてください、もう想像すらしたくないですから、もう本当に
土壌すくいとかだったらね、
アナウンス室長から
想像したくないって言われた。
止めねストップが入りましたので、はい、もうこの話題はこのぐらいにしときましょうか。どうもねその BTS 関連、BTS がほらなんかあの朝鮮戦争かなんかに関して、朝鮮戦争の70周年かなんかで、アメリカと韓国だからやっぱり、ね、アメリカと韓国で配慮はやっぱりアメリカビルボードですから、今あの韓流の映画というかドラマもそうですけれども、最近で言うと愛の不時着なんかもそうですが、初めからもう韓国国内だけだと韓国はマーケットが小さいからそれだと商売にならなくて、初めから世界展開するつもりでドラマなんかを作ってるし、音楽も作ってるし、まあ、カラとか少女時代なんかも、もう初めから世界展開を目的にしてグループ作られてプロモーションもして、 BTS もそうで、もうアメリカという大きな市場をターゲットにして、だからこの朝鮮戦争に関して言及したのも、おそらく BTS の戦略としてアメリカ市場というのがあったはずなんだけど、ところが、まあ、彼らにとったら当たり前の話で、朝鮮戦争は、まあ、韓国とアメリカ、連合国がですね、国連軍、まあ、一応あれは国連軍という名前だけはついてるはずですがね、国連軍が、ソ連と戦い、最後は人民解放軍と戦い、まあ、38度線まで押し返して停戦に持ち込んだんですが、常識の歴史なんだけれども、それを口にすると今中国が激怒するというわけわかんない構図になってて、中国に進出している韓国の企業がこの BTS を CM に使ってたりネットのコマーシャルに使ってたりしたやつを全部削除して、中国配慮でえらい国際問題になってるっていう、
また中国は中国で今朝鮮戦争のドラマとかをものすごく出していて、でそれでアメリカに対抗するぞっていうのをもうプロパガンダ一色になってるというようなこととも作用したようですよね。
で何の話をしてるかというと、菅政権です。
あそう
です、ね、ズームオン一発目行く前に、あまたズームフラッシュですらやってないぞ。あ行ったんだ、ズームフラッシュやりましたね。じゃあズ
まあまあしょうがない
です。すいません、今週私火曜日から体調が優れないので、もし不規則発言等ありましたらそれは熱のせいだということで、まあ熱はないんですけど、
絶対今俺のせいにされると思った、
はい、まあ
それは第2弾で、行ってください。
わかりました。ではこちらです。菅政権の発足から明日で1ヶ月、見えてきたことは。
まあ、デジタル庁の創設だとか携帯電話の料金引き下げだとか、さまざまな政策矢継ぎ早に掲げましたが、まだ1ヶ月というところであります。まあ、民間人との面会70人以上ということで、過去の総理と比べても群を抜く数字だというようなことも、今日は報道されております。
昨日お伝えしたように、内閣官房参与、内閣官房参与は何をする役割かというと、今回外交分野で選ばれた三宅邦彦さん、それから経済財政政策 政策で選ばれた高橋陽一さん、このお二人は紛れもなく、はい、飯田組というふうに世間で言われている朝の飯田君の番組のレギュラーコメンテーターということでございますので、
来週もご登場です。
で、参与って何する人、
まあ、アドバイザーっていうようなことを高橋さん言ってましたね。いや聞かれたら答えるだけだからさ、俺に実権はないんだよ。
モノマネですよこれ、高橋さん。
そう、確かに俺にっていうときになんかこう口を突き出して口をすぶみのぐるうりう
って、あんまり期待しないでよって。
いいねいいねいいねいいねいいねい
いね、悪意ないですか。
どのぐらいのペースで行くんだろう。
あの非常勤なんでほとんど行かないよって高橋さんはおっしゃってましたけどね。まあでもなんか会議があればそれは総理に呼ばれれば行かざるを得ないよねとは言ってましたが、うん、番組には出てくださいます。
ズームオンかなと4時台にもお送りします。
フィクサー飯田が
違いますよ。
10月15日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩二がお送りしております。
はい、メールは来てますか。
はい、たくさん来てますよ。まずこちらはですね、ケン27さんツイッターです。お、辛坊さん解放に向かってるんですね。吉牛が聞いたんですかと。
いやそれもですね、もう言っちゃっていいのかな。
どうしました。
すごくためらわれたんですね、昨日も注文するときに、
はい、
なんで吉牛にしたかというとですね、最近ねあんまり納税額は多いんですけども、レタスとキャベツしか食べてないと。
あ、
どうもこれがいかんのじゃないかと。たまには肉を食いてえなと思っていたら、
なるほど、
今吉野家、別に吉野家の宣伝するつもりは毛頭ありませんけれど、あの入り口のところにですね、
はいはいはい、
和牛のすき鍋みたいなやつが結構高額商品で、吉野家としてはありえない高額商品で出てるわけですよ。ほいでこうよしこれだ今日は晩飯と思ってダーンと入ったんだけど、うん、ふっと周りを見渡したら、皆さん普通に牛丼を食べてるわけで、いやこれちょっとなんか一瞬ためらったんです、ね、
なるほど。
でこれ で店員の方が目の前にいらっしゃったんで、
はい、
これあの目の前にあのほらメニューがあるじゃないですか。メニュー、ね、メニューを取り出して小さい声で、はい、これこれください、
あのちゃんと頼んだんですね。
頼みました、
はい、
頼みました。
僕ならひよって牛丼並みつゆだくだくにして
しまう。いやいやいやいやいや、もうだってそこに入るときに、今日は、今日は贅沢すると、
ね、
ちゃんと食うと決めて入ってるわけだ、
う
ん、
なるほど。
そこで腰砕けになっちゃいけないと
堂々と頼めばいいの
に。いやところがですね、ちょっと私計算外でですね、消費税が別に乗ったんですよ。だから私が想定してた金額に収まらなくてですね、ポケットの中にその払える分のお金をまず用意してたんですが、それで払い切れずにですね、カバンからもう一度財布を取り出して、そこから紙幣を取り出すというこういう事態に至ってですね。
なるほど。
何の話してんだろう。
レジが渋滞しそうですね。
いやレジ渋滞しなかったです。
はい大丈夫です、
はい、ありがとうございます。
元気になってくださいね。
ありがとうございます。
他にも
やっぱりいいもん食わなきゃダメだな。
うん、具体的にいろいろいただいておりますが、兵庫県明石市のラプターさん57歳の方、へいへい、私も高血圧の薬を服用していてめまいが出たことがあります。
あ、やっぱり、
はい、ちゃんとした検査を受けたんですが、原因は良性突発性めまいで、三半規管の小石、まあ、耳石がですね、耳管の方に入り込んでめまいを起こしているということなんです。
へえ、で、そんなことわかるの。
ねえ、2,3 日治るんですけれども、薬だとかあるいは寝る時の姿勢が影響するとか、まあ、大したことないことを確認して安心されることを
します。寝る時の姿勢か、
はい、どうすればいいんですかね。
どうすればいいんだ。
多分お医者さんにアドバイスをもらうべきっていうこと
だ
と思
い
ます
が、まあ、
う
ん、いやだけどな、私昨日も申し上げましたけれども、はい、お医者さんに行くとさ、注射とかされそうで怖いじゃん。
もうね、こんなことブツブツ言ってるんですよ昨日から。行く時は行くんですよ。
注射痛いよね。で皆さんの世代と違うのはね、知ってますか。飯田君の世代はね、 BCG は多分ねハンコ注射だったから大して痛くなかったんですけど、
はい、
私の頃の BCG は肩にぶっとい針をブサッて刺すんですよ。まあね、子供の時の BCG の注射がどんだけ痛かったか、今でも鮮烈に覚えてますよ私は。
もう50年60年ぐらい前の話ですから。
そうですよ。
そうだね、
そうですよ、
そうだね、
今だいぶ変わってます
から。もっと痛いことはいっぱいあるよね。そうなんだ。でもね、今回これめまいしてて、
はい、
ああやっぱりめまいって痛さよりも上回るんだなと思ったのはですね、一昨日一番調子の悪かった火曜日の朝、ふらついたもんで、左足の小指 指の先を、足の小指の先をタンスの角に思いっきりぶつけたんですよ。
痛いパターンのやつですね。
痛いでしょ。
痛い痛いあれは。
ところが左足の小指の先の痛さよりも、めまいの方が気になって痛くないことないんだけど、だけどその後2日ぐらい歩けないほど痛かったのよ。だからその打ちつけた時はもっともっと痛かったはずなんだけど、その瞬間はめまいの方が勝ってて、私の認識としては左足の小指の痛さよりもめまいの方が私にとっては上位に来るということが判明しました。だからこれをね、私自分の中で痛いものの順番を今こうモース高度計ってしてます。
モースコード系。
モースというね、ドイツ人学者が、ドイツ人だったかな、学者さんがですね、2つの石をこすりつけて、どっちに傷がつくかというのを調べて、鉱物、ね、石ですね、鉱物を、硬さを10段階にこう分けたモースコード系っていうのがあるんですよ。一番硬いのはダイヤモンドですね。一番硬いのはダイヤモンドで、これが、モースコード系上10なんです。その一つ下はコランダム系って言って、ルビーとかサファイアとか、ああいうやつですね。これがモースコード系9なんです。それでこう、石の硬さみたいなやつをこう10段階にして、これはなんとか石だからモースコード系何号、ガラスだったらモースコード系5だとかですね、そういうふうにこう世の中のものの硬さっていうものが指標としてこうあるわけですよ。で、私もこれに習ってですね、自分の中の痛みを、自分の中の心房痛み表みたいなね、痛み系みたいなのを作って、小指の先をタンスに打ち付けた時は痛み5みたいな、BCG の注射は痛み7みたいな。
そう、BCG7 ですか。出産100ぐらいですよ、そしたら。
お、なるほど。
あ、そんなに痛いんですか。
そりゃもう、
そうですか、やっぱりね。
あ、そうですか、やっぱり母は偉大ですね。
本当ですよね、
本当に。さあ参りましょうか。
参りましょう、はい、お知らせがあるんです。来週月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、特集知ってること全部喋っちゃうよスペシャル、とりあえず辛坊治郎の話を聞けということでね、さまざまな菅政権ですとか日本学術会議、アメリカ大統領選挙、大阪都構想の行方まで辛坊さん気になること徹底解説で、月曜日には橋本徹さんも登場します。で、火曜日と水曜日には辛坊治郎がこっちから行くかと題しましてね、コロナ禍で頑張っている企業の本社を訪ねます。辛坊さんが訪ねます。火曜日がアサヒビールの塩沢健一社長、水曜日が JRA の後藤正幸理事長にお話を伺います。そしてあのプレゼント企画もありますよ。世界に1枚しかない番組特製クオカード3000円分を3人の方にプレゼント。辛坊さんのサイン、私の落書き、飯田君のありがたいお言葉が木曜日には入ってます。
皆さんはリスナーの皆様ご存知だろうと思いますけれども、増山さやかさんはあの女性のアナウンサーでは珍しく、美術大学、美術系の大学をご卒業になってて、本来ならばあのイラストレーターとして今やもう飛ぶ鳥落とす勢いで活躍してたはずの方がですね、日本放送でこの喋りの仕事として皆さんのお耳のお友達になってるということなんですが、どうやらですねこの界隈では日本放送のバンクシーと言われてるらしい。
バンクシー、確かにそうですね。
なんかいろんなところにいたずら書きして回ってるという話で、
確かにいたずら書きしてますけ
ど、日本放送のバンクシーこと増山さやか直筆イラスト付き、
ありがたい、
そうですよ、
特製クオカード、
ちょっと辛坊さんのサインと、あとね、飯田くんのお言葉も入ります。
いや、私そんな大した
んですか。使い終わった後冷蔵庫に磁石で貼り付けていただけると、ね、何かご利益があるかもしれないという噂です。
オークションで売れるかもしれない、
はい、そう詳しく番組ホームページもご覧になってください。さあこの後ズームオンです。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。尖閣諸島で中国が挑発を再開。
沖縄県の尖閣諸島の領海に中国海警局の船2隻が潜入し、先日は57時間39分にわたってとどまりました。そして先ほど、森田さんのニュースでもありましたが、今日の午前10時半過ぎからまたこの中国海警局の船2隻が沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海に相次いで侵入をしております。この領海侵入、おととい以来今年24日目ということです。那覇の第11管区海上保安本部によりますと、侵入した海警局の船2隻、日本の漁船に接近しようという動きを見せたということで、海上保安庁の巡視船が漁船の安全確保に当たったと。下さん、これいよいよ法執行しようとしてきてるんですかね。
あ、また難しいこと言った。おしっこってなんだよ。
中国が自分とこの領海なんだから自分とこの法律使うぜって言って取り締まろうとしてきたのかなっていうね。そんなことをすると
今日ね、読売が一面に書いてますけれども、まあ昨日は私ここで夕刊フジでご紹介しましたんで、もうどこの新聞でもっていうか、はい、まあ、ちゃんとした新聞は書いてて、ちゃんとしてない新聞は書いてないかもしれませんが、まあ、ちゃんとした新聞は書いてるんですけれども、11日から13日にかけて57時間39分にわたって日本の領海内にとどまったということで、はい、まあ、この番組でも私何回も申し上げてますけれども、私若干船には詳しいもんですから、領空ってのありますね、領空、お空ですね、はい、領空に、うん、例えば中国の戦闘機が飛んできたら、入った瞬間に領空侵犯ですから、ね、はい、これはまあ、普通の国なら撃ち落とすよね、
うんうん、
日本はまあ自衛隊がスクランブル、まあ、領空に差し掛かる前にスクランブルかけて追い払うという手続きを取られます、うん、ところがね、領海に関してはめんどくさくて難しくてですね、一応通るだけなら通れるんですよ、うん、空はダメです、うん、だから空に関して言うと、まあ、不幸な事件、事故じゃなくて事件だろうな、間違って領空に入っちゃった韓国のジェット旅客機がですね、はい、夜間だったということもあるんだけど、はい、あれわざとじゃないかという説もあれば、
そういう説もね、
うん、知ってたという説もあれば、いや夜間だから見えなかったという説もあるんですけれども、うん、ソ連の戦闘機が旅客機撃ち落とすという、
はい、
ありえないですよね、まあ、そんなことも起きてます。領空ってのはそういうもんです。ところが、うん、領海海はですね、無害通行権、無害っていうのは害をなさないで無害ですね、通行権っていうのが、はい、これ国際条約で決まってまして、
はい、
地上水上に浮かんで潜水艦ダメなんです、うんうん、潜ったまんまはダメなんです。だから潜ったまんま領海に入ってきたら、はい、普通の国なら発見されると、まあ、爆雷落とされて撃沈されますね、
はい、
撃沈されます、うんうん、だけど、海面に浮いて、だから潜水艦は通過するときには浮上しなきゃいけないんですよ、うん、浮上して旗立てて通りますよって言って通る分には領空と違って領空侵犯にならないんです、
はい、
通行するだけなら、で今回領海、はい、でこれはこの間から夕刊フジは領海侵犯という言葉を使ってますが、一般的には領海侵犯って言わないのは、
はい、
領空は侵犯なんだけど、領海は侵犯してるのか無害通行権なのかの区別がなかなかつきづらいというのがあって、領海侵犯という言葉はあんまり使わないんだけど、
はい、
でもこの中国の公船に関して言うと、これは領海侵犯って言っていいだろうと思います。無害通行権って言って、ちょっとそこ通りますよって言って通るんじゃないですかね、
はい、
明らかにこれ日本の漁船、パターンが決まってまして、日本の漁船が日本のこの尖閣諸島の海域、領海内に漁をやろうと思って入ってくると必ずついて入ってくるんです、
うんうん、
でね、これこの間産経新聞かなんかに出てましたけれども、もしかすると中国側に日本の漁船の出漁情報が漏れてんじゃねえのかって話がありましたね、この間
ありましたね、はい、
でだからもう必ず日本の漁船がその尖閣の領海に入って漁をやろうと思うと、中国のまあ公船、公の船が現れて一緒になって入ってくる。で中国側の主張としては、いや尖閣諸島は中国のもんだと、うんね、その中国の領海内で漁をするのはけしからんから、それを、ね、妨害するためにっていうか阻止するために入ってくるんだっていう、それが中国側です。で日本はそれを受け入れられないので、どうするかというと、うん、間に割って入るんです、
はい、
だから日本の漁船と中国の公の船との間に海上保安庁の船が入って、これ自衛隊の船行かないんですよ、
はい、
これなんでかというとですね、こういうものは比例の原則って言ってですね、向こうは一応これまあただね、おそらく海軍の船を改装したような、ほとんど軍艦のようなものが公の船で、はい、まあ、中国における海上保安庁、ところが中国の海上保安庁っていうのは中国の人民解放軍の傘下ですから、
はい、
ほとんど区別つかないんですが、まあ、船に書いてあるコーストガードみたいな文字とかね、それから船の色は違いますけれど、実質的にはもうほとんど軍艦なんだけど、
機関砲ついてますからね。
ところがこの実質的なっていうところが重要で、一応形の上では海上保安庁に相当するものなんですね、
はい、
で海上保安庁に相当する船が入ってきた場合に、日本も海上保安庁の船が行くわけですよ、
はい、
これがお互い比例の原則って言って、これ阻止するにあたっては海上自衛隊の船の方がはるかに性能が高いんで、海上自衛隊の船が割り込んでも良さそうなんだけど、それをすると次、
はい、
中国があの人民解放軍傘下の海軍を入れてくる可能きっかけを与えてしまうということで、それをしないということでのもう微妙なせめぎ合いの中で今何が起きているかというと、日本の漁船が出漁します、うん、中国の公の船が自分 のとこの領海だと言って入ってきます、はい、でそれちょっと日本の漁船に何かあるといけないからって言って日本の海上保安庁の船が2つの船の間に割って入りますっていうのの繰り返しなんだけど、もうちょっとそろそろこれやめた方がいいっていうか、いつまでこれを続けるんだっていう感じは正直しなくもないよね。じゃあどうすればいいのっていうと、これいろんな説があるわけで、これはもうあの右の方から左の方まで言うことがバラバラですが、今日あたりね、今日夕刊フジさっき読んでてふっと思ったんですけど、これ一般紙でも報道されてるのかな、飯田君、
はいはい、
あの環境省が尖閣の動植物の調査のために人を入れるっていう話が、
ね、これが産経が今日一面の方ぐらいで2番手か3番手の記事で出してましたが、人を入れるは環境省そこまで踏み込めてないっていうような、朝は書きぶりでしたね。
いや多分環境省って小泉進次郎さんの傘下ですか。
そうですね、はい、
でも小泉進次郎大臣一人の判断ってそれはできないよね。
ですね。
多分内閣全体の判断で、動植物調査を名目に尖閣に人を入れるかどうなのかっていうのは、
だから朝の
ものすごくある意味、本来はこんなもん日本の領土なんだから、そんなもんが大きな政治判断だっていう言い方をすること自体がおかしいんだけども、でも現実問題としてはここに人を入れたら中国何するか分かんないっていうのは、まあ、あるわけで、今日の産経の書き方だとどうだったんですか。
衛星からの調査は中心という感じ、
まあ、衛星からの調査だったらね、
まあ、いくつでもできるしいくらでもできる
って話なんですか。それやんないのと一緒じゃないか。
そうそうそう、本当はそうやんなきゃいけないし、
だからねやっぱりね、人が住まなくなってるということが非常にファクターとして大きいんですよ、はい、だからねこれやっぱり離島をまあ、国際紛争を逆に未然に防ぐためにはですね、ちゃんとそこは日本領だということが誰にも見える形にしとくということはとても重要なことで、はい、今非常に問題なのはこうやって国境離島というのにどんどん少子高齢化で人がいなくなって住まなくなってるんですよ、はい、昔尖閣は普通に日本人が住んでて、そこでいろんな農作業、漁業作業、それからあそこは鳥がたくさんいたんで、その鳥の羽とかいろんなこの産業があってそこに人が住んでいて、さすがに中国でもあそこに昔の尖閣のように日本人が住んでいて、そこでいろんな産業が行われていて、俺のもんだとはなかなか言いづらかろうというのがあるんだけど、長い間そこが無人島になっているというのが非常にファクターとして大きいわけですよ。で本来ならばもっと早く、そこは政府の金を使って、ね、ちゃんとそこで暮らしなさいと、お金出すから暮らしてちょうだいっていう戦略をすべきだったんだけど、それはもう何十年も前に、おそらくそういうことをするとしてはいけないという日本国内の政治勢力の目もあり、できなかったということがあるんで、どのタイミングだから今からそれをやると、菅さんにそれだけの腹のくくり方ができるかというと、フィクサー飯田としてはどうよ。
いやいやいや、フィクサーじゃないですよ。でもやっぱいろんな人がいろんなアイデア持ってるなと思ったのはですね、番組でこの朝の番組で取り上げた時に、イギリス人を旦那さんに持つっていう方がメールくださってですね、
ほうほう、
でアイディアとして、いやイギリス人の旦那こう言うんですよ、俺はイギリスだったらこうやるよと、あそこにポスト立ててさ、そこに郵便を郵便ポストの回収と、それから手紙を送るってことをやるんだよと。そうすると定期的に公務員があそこに行くことになると。で、あそこで天気予報でもやれば、それはもう自分のところの領土だよなっていうことが明快にアピールできるじゃないかって。イギリス人っていうのはいろんなこと考えんなと。簡単した覚えがあるんですけど、そういうだったら普通にできるんじゃないかと思うんですけど、ね、
いやいやいや、そんなめんどくさいことすんなら人住んだ方が早いだろ。
いや、まあそうなんですよ。だから、ね、人住むとハレーションが起こるってこと
であ
れば
関係ないですけどね、それで言ったら、全然本当に違う話題ですよ。今ね、郵便ポストって聞いた瞬間にね、思い出したんですけど、日本の規制っていうか、やっぱりまあ、公務員の倫理観の高さというべきか、何でも法律でがんじがらめに縛っちゃってる国なんだなと思ったのが、今国会に出そうとしてる法案で、郵便法という法律があるわけですね、日本は。その郵便法という法律で郵便配達は週6日やらなきゃいけないって決まってるんですよ。そんなこと法律で決まってるんだったらでしょ。ほいで最近ちょっとやっぱいくらなんでも土曜日配達しなくていいんじゃねみたいな話になって、 週5日配達にしようとすると法律変えなきゃいけない国会に法案提出して国会で国会議員の衆議院参議院の過半数の賛成で法律変えないと郵便局が土曜日配達やめられないっていう、そんなことまで法律で決まってんだってちょっとびっくりしましたけどね、全然関係ない話でした、はい、いうことですね、ちょっと最近ちょっと尖閣なんで中国はこんなことし始めてるのかというと前々からやってたんですが、
はい、
ただね安倍さんがあの総理大臣辞めるって言った9月辞めるって言って以降は全然あの1回も入ってなかったんですよ。ほいで今月に入ってなんか再開したっていう感じですね。なんで今月に入って再開したのかというと、どうやら菅政権の対中スタンスみたいなものを測ってたんじゃないのと。でどうやらその菅政権の対中スタンスというのが安倍政権とどうも変わらないねっていうことになった時に、じゃあ今までやっていた同じ戦略をそのまま続けると。でなおかつここへ来てこの間あの日本政府はアメリカとオーストラリアとインドと日本と4カ国の外相会談というのを今月の6日に開いたんで、はい、それに対してまあ不快感を示すためにもうかなりあの嫌がらせチックなこのやり方をしてるんじゃないのという飯田君見方もあります。
確かにそれまではあの中国の王毅外相がその4カ国外相会談の直後に日本に来るなんて話があったのが突如蹴っ飛ばした上にですね、その4カ国外相会談を捕まえて、アジア版の NATO を作る気かと、中国に対抗する軍事同盟だみたいなことまで、激烈に批判をしだしたっていうところあたりにも見て取れるな。
そうそう、それとねここへ来てアメリカ大統領選挙がもしかするとちょっとあの民主党のバイデンなんじゃないのって話になってきて、じゃあバイデンになったら中国はどうかというと、バイデンになったからといって中国にそんなに優しい政権ができるかというとそうでもないのは、ふっと思い出してみたら、安全保障の日米安全保障条約第5条っていう、
はい、
要するに日本で何かあった時にアメリカ軍が助けてくれるかどうかっていう話ですね、
はい、
基本的に日米安全保障条約っていうのがかなり偏無的な条約であるということは皆さんご存知の通りで、日本が何とかなりそうっていうか何とかなりそうっていうか危機に至った時にアメリカ軍は助けますよっていう、それが安全保障条約の第5条なんですが、
はい、
じゃあ日本はアメリカが危機になった時何ができるのっていうと、これはアメリカ助けられないんですよ。ごく一部日本の周辺で日本の存続に影響するような事態になった時に関してだけ日本とアメリカと相互協力しましょうっていうのが極めて限定的な、集団的自衛権を行使できるようになった例の安全保障、
はい、
安保関連法で、実はこの時反対した人たちというのが例の日本学術会議でこうオフされちゃったっていうか、任命されなかった人たちっていう、まあ、かなり大きな流れがあるんですけど、はい、その話をしだすとすごく長くなるので、この安全安保の話だけしとくと、問題はこの尖閣っていうのが、日米安全保障条約で何かあった時にアメリカが助けに来てくれる、日本領なのかどうなのかっていうのがちょっと日本側に不安感があったんだけど、
はい、
オバマ政権の時に聞いてみたらオバマさんは、いやそれは適用範囲だよって明言して、それはオバマさんは民主党政権だから、だから次バイデンが大統領になっても同じこの民主党政権として尖閣に対するアメリカのスタンスは変わらないだろうっていうようなこともだいぶ見えてきたこのタイミングで、多分今までと同じ、ま
あ、
とにかく中国はもうしつこくしつこく領土主張をするために日本の領海内に中国の公の船を入れてきてるという、その中の話が、まあ今日さっきのニュースにもあった、また今日も来たのかよっていう、まあ日本の安全保障環境はそんなに甘いもんじゃないよというのがね、日々このニュースから見えてまいります。
ズームオン、この後5時台にもお送りします。
10月15日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングソングリクエストです。
そうですね、作曲家のね堤恭平さんが80歳で亡くなられて、
はい、
素晴らしい作曲家だったということで、思い出の曲をいくつかねこの番組でもお届けしようと思ってですね、今日私最終日になりますから、
はい、
木綿のハンカチーフを 全曲フルコーラスでかけてくれって言ったら時間的に無理ですって言われて
そうでしたね。
あの曲ねそもそもやっぱりね歌詞がすっごく長くて、あれはさすがに堤恭平さんでもこれは無理だべって周りの人が言ったらしいけれども、それを見事に仕上げてあの大ヒットにした。これも堤恭平さんじゃなきゃ無理だったと思いますよ。さあそんな中で何にしようかなと思ったんですけどね、一番最初のデビューに近いブルーライト横浜か、ジュディ・ヨングさんの見せられてか、どっちかなと思ったんだけども、見せられて、
見せられてます
か、ですよね。大丈夫ですよね。なんか私間違ったこと言ってません
が、結構イントロが長い、
ね、あれみんな大丈夫ですか。
大丈夫、OK です。
お願いします、
は
い、イントロで終わっちゃったりなんかして
ちょっとそれ不安ですけど ね、じゃあお願いしますね、はい、ラジオの前のあなたからのご意見も24時間体制でお待ちしています。番組で扱ってほしいニュースや話題などもどんどん送ってください。辛坊さんもねチェックしてますよ、ツイッターとかね。メールは zoom@1242.comツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。核のゴミの最終処分場選定につながる調査、北海道の神恵内村が受諾へ。
高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場の選定をめぐって、北海道の神恵内村が国からの調査を受け入れる方針であることが分かりました。原子力発電環境整備機構ニューモが年内にも実施計画をまとめ、経済産業省が認めれば調査が始まるということです。
まあ、核のゴミにはいろんな種類がありますけれども、はい、ここで言っている核のゴミの本体は使用済み核燃料を処理したものですね。使用済み核燆料、はい、まあ、あの原発の燃料量であるところのウランというやつは燃えた後の方が強烈な放射線出しますから、はい、で燃えた後の強烈な放射線は今のところあの青森県の六ヶ所村に運んでいって、六ヶ所村で再処理をして、使えるものは取り出して、使えないものはガラスで固めて、ガラス固化体というのにして、このガラス固化体を今中間貯蔵施設ということで、一旦青森県は受け入れてますけれども、これは青森県との約束で一定年限で外に搬出しますから中間貯蔵施設で受け入れてくださいねって言って、青森県は分かりましたよと言って、一番最初に搬出するやつは2045年にも搬出しなきゃいけないという約束になってます、うん、だけど残念ながら多くのこの問題に関わる人で本当に2045年から青森県から搬出ができると思ってる人はかなりの少数派でしょうね。結局のところうやむやのまんま青森県に置いとくしかないんじゃないのって思ってる人が相当多いです。で一応その大きな流れに従って、最終的にじゃあどこにしましょうかと、最終的に地面に穴深く掘って、はい、人類が到達、二度と再びそのガラス固化体に到達できない、ここが大切なんですよ、はい、それもちろんガラス固化体ってやつは強烈な放射線を出しますから、あの近寄っちゃ危ないですよ、だから地面の深いところにこう埋めましょうっていうことなんだけれども、もっと本気の意味はですね、はい、今ヨーロッパで2つの国はもうすでに地下ここで埋めますよっていうのを決めて建設作業なんかが行われてるんですが、なんでその地下何百メートルのところにこのガラス固化体を埋めるかというと、最大の理由は近づくと危ないようですなんですが、もう一つ大きな理由はこれ処理すると核兵器作れるかもしれないっていう思いがあって、二度と再び人類がそこに手出せないように、テロリストが掘り出して使えないように、それはちょっとやそっとじゃ掘り出せねえべみたいなところに埋めましょうと。ほんでそのガラス固化体が安全な状況になるのに、まあ数万年から長いと10万年ぐらいかかると言われてます、はい、その間ずっと放射線出し続けるわけですよ。となると10万年安定して埋めとける場所が日本にあるのかっていう、はい、その調査をまずうちの村がどうか適してるかどうか調べてちょうだいねって言って、だけどボーリングするわけじゃありません。当面2年間は今すでに存在している文書読んで、カモエナイ村の地下はどうなってるかなとか、活断層とかあるかなみたいなことをすでにある文書で調べるだけで、カモエナイ村に2年で20億入るんですよ。
はい、
ね、だからみんな手を挙げ始めてるのは、どうせ最終的にはいや適さないって言われちゃった ったら、いや、ごめん、しょうがないねって言って、20億円だけ持ち逃げしようとか、飯田君思ってるよね。
ちょっと待った待った待った。持ち逃げ、そう、言い方ですよ、言い方。
言い方、いや、実態ですよ、実態。
まあ、そうしないとなかなか手挙げてくんないかなっていうようなね、のもあるのかもしれませんが、まあでも、2年で20億はつかみ金ですね。
そもそも論として、日本にそんなアンテナ的な地層があるのかというと、一応ですね、これは日本国中の地図で、まあ、この辺だったらなんとかいけんじゃないみたいなところはもうすでにリストアップされてるんですが、今回手を挙げたところが必ずしもそこに見事に該当してるかっていうと、まあ、そういうわけでもなさそうだと。だから2年間文献調査というのをやりましたけれども、いやちょっとここは地層的に無理なんじゃないのみたいなことになったら、20年20億円つかみがね、ね、なんだったら俺んとこも手挙げてみようかっていう、まあ、前そういう、まあ、これね、大きな声では言えないですけれども、そういう気持ちだったんじゃないのかな、数年前に、四国のある町がですね、うち、はい、でやりますって言って手挙げたらですね、住民に猛反発食らって結局やめちゃったんですよ。今回2つの自治体が、はい、まあ、村と町が手挙げましたけれども、なんか一つはいきなりなんか火炎瓶投げ込まれたりなんかして、
そうですね、
これ火炎瓶投げ込むのは論外なんだけれど、論外なんだけれども、この手を挙げた2つの自治体が本気で最終処分地として受け入れるつもりがあって手を挙げたのか、それとも財政が厳しいから2年間で何もしなくて20億くれるんならそれはありがたいねと言って手を挙げたのか、この辺の見極めはね、ただ見極めってできないんですよ。とりあえず手を挙げたところには配るしかないんで、
まあ、そういう立て付けになってますよね。
それでね、これ2年間で文献調査ですよ、はい、その次の第2段階の調査4年かかるんですよ、その次の第3段階の調査14年かかるわけですよ、2たす4たす10で14で合計20年かかるんです、はい、最終的な処分上決定するのは今回手を挙げた2つのところのどっちかに決まったとしても今から20年後なんですよ、
ね、
ところが、最初 の核のゴミを搬出する期限が2045年でしょ、そうするとあと25年なんですよ。
そうですね、
飯田君、
はい、
間に合うわけねえじゃん。
そうですね、間に合わないっす。
ちょっと総理にちょっとどうするつもりか聞いてくれる、この問題。
ちょっと待って、だから直接聞いたりできませんからね、私には何の力もありませんから。
それより今日ね、私コロナの話がすげえ、はい、だんだん本音が出てきてるなと思ったら、はい、大学入試に関してですね、入場時の検温を行わないって、
あれ
検温を行わないんですよ、
まあでね、
検温すると大混乱するからっていう話 で、
ね、
このあたりが実は新型コロナについての政府の本音なんだけれども、大きな声では言えないから、実務上ちょっとずつちょっとずつ変更しようっていう、そのあたりがまあ鮮明に見えますけれど、この話はまた来週引き続き、
はい、以上ズームオンでした。
お送りしているのはジュディ・ヨングで見せられてであります。目の前で、増山さやかアナウンサーが両手を広げて、
はい、ひらひら
ジュディ・ヨングのようになっております。
はい、
シーツかぶってやったでしょ
うか。ジュディ・ヨングのようにというか、なんでしょうね、
ブラーって手をね、
畑の中のみたいなねそんな雰囲気もないことはありませんけれども、80歳で亡くなられた堤恭平さんを、
はい、
忍ぶシリーズということで最終回をお届けしておりますが、はい、名曲です。
曲ばかりでしたね。
今日なんかエンディングお知らせがたくさんあるそうなんで、
たくさんあります。
増山さん、ガンガン言ってください。
お聞きの日本放送、まずこの後は健康あるあるワンダフォー、そして5時30分からは日本放送ショーアップナイター。今日は東京ドームから巨人対広島戦、解説は里崎智也さん、実況日本放送大泉健太アナウンサーでお送りします。
はい、
で朝朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップは、
はい、コメンテーターが元内閣官房副長官の松井浩司さん、まあ、尖閣のことなどなどを掘り下げてまいります。
あ、それでいいですか。
はい、
でその後8時からは春風亭一之輔さん、あなたとハッピー、なんとゲスト伊集院光さんですので、ぜひお聞きになってください。それからですね、先週飯田君の代わりに登場した新人の内田アナウンサーの情報もね、はいはいはいはい、ちょっとねお伝えしておきます。
内田君、
あさって土曜日夜7時からショーアップナイタースペシャル、柿花ただし今夜もハッピーに、まあ、柿花さんの相方として、そうですよ、
はい、
もうね、すごい緊張してますけれどもね、 辛坊さんの教えのカフを上げてから喋るっていうのを、ね、実践するも練習してますから。どんな教え
だ。カフはあのマイクのスイッチのことです、は
い、そうです。
頑張れ。
でさらに来週の辛坊さんも大忙しです。飯田浩司の OK 浩司アップ内のね、はい、朝6時43分から49分に放送されている女優の黒木ひとみさんの朝ナビにも辛坊さん毎日ご出演。
いや黒木ひとみさんね、もう息が止まるほど素敵ですね。黒木ひとみか増山さやかかという
わかりました、はい、さらにさらにですね24日土曜日、
ね、
違います、ねね、一緒と朝5時から放送中の徳光和夫徳森火曜サタデーにも辛坊さんご出演。もう辛坊さんにかかってますから、
はい、とんでもないです。もう本当に皆さんよろしくお願いします。
そして来週月曜日のズームですよ。辛坊さんはなんと大阪からのリモート出演。
それなんとっていうことなんじゃないでしょそれ。
なんと
なんとにもかかわらずこのスタジオには橋本徹さんが。
橋本さんはこっちのスタジオにいるわけ。
そうです、東京にいます。
私がちょっと
すげえイレギュラーだなそれ、
ね、そうなんですよ、
毎回会えないっていうね、
皆さん予言しておきます。橋本徹は必ず暴言を吐きます、
待って待ってやめてやめて、
ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
また来週よろしく。